朝日新聞ポッドキャスト。
皆さんこんにちは、朝日新聞の井岡亮です。今日はですね、大阪の収録室を飛び出してですね、奈良総局にやってきたんですけれども、今回お話を聞くのはですね、奈良総局の上田真美記者です。上田さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回はどんな感じのテーマでお話ししましょうか。
神仏集合の酒っていうような、ちょっと一風変わった日本酒を作っている宇田市にある吉村酒造さんというところの取材をした件について、話そうということにな
っておりますね。
なっております。はい。
じゃあ宇田市ってのは奈良県内のどこの辺にあるんですか。
奈良県の東側ですね、だいぶ東の方で三重県と接しているとこなんですけれども、北東部ですね。で、奈良市から、中心部からだいたい車で2時間ぐらいかなという。
結構遠いですね。結構遠い。
まあ、2時間はそんな遠くないのか。奈良県基準で行くと、実は2時間ってまだ近い方だなってなるので、戸塚村とか野瀬川村とかになってくると、県南部の自治体4時間、はいはい、5時間、休憩挟まないといけないんで。
ああ、そっか。その宇田市、宇田市ってなんか有名なものとかあったりするんですか。
宇田市はそうですね、食べ物だと大和灰原牛っていうちょっと高級牛の肉牛のブランドを作ろうとしてたりとか
ですね。ブランド育成中なわけですね、はい、今目指せ神戸牛みたいな感じで、
は
い、
あと、野菜類とかが美味しいので、市がオーガニックビレッジ宣言っていうのをやって有機農法に取り組むとかも今やってるんです。最近記事で書いた分では、ちょっと東京の有名なお店で宇田の、野菜とか食材、その灰原牛とかを使ってコースを出すっていうフェアをちょっとやってもらったりとか。
東京で、
東京のお店 で、
はい、そういうことで、なるほど、美味しいんですよっていうのを知ってもらう機会にしてるわけですね、はい。あの辺ってちょっと高原みたいになってるんでしたっけ。
そうです、そうです、大和高原っていうところに位置してるので、面積として山林が多くて、標高も高いので、奈良の中では結構寒い方になると思います。
ちょっと涼しくてなんか美味しい野菜が育ちそうな感じがしますね、はい、いいですね。そこにある酒蔵ってことですね。
はい、そうです。
宇田のテロワールをこう味に込めたお酒っていうことなんですかね。神仏集合っていうと、要はあれですよね、日本のなんか宗教の特徴として言われるような、
はい、
仏教が入ってきて日本古来の神道とこう一緒になってくるみたいな薄い説明しかできないけど
私もそこまで詳しくないので
それを名前に関したお酒っていうのを、はい、その宇田市の吉村酒造さんっていうのが作ってるっていうことですか、はい、行かれました、実際吉村酒造さんに、
はい、行ってきました。
どんな感じでした。
そうですね、吉村酒造さんがあるのが宇田市の松山地区っていうところになるんですけども、そこって昔ながらの景観、江戸時代の、城下町、宇田松山城の城下町で栄えたところで、江戸の町屋みたいなのがまだ残ってたりするような、重要伝統的建造物保存地区、
町並みを保存してるわけですね、要は。
はい。の一角にあるので、すごく落ち着いたような雰囲気で、
めっちゃ趣ありそうですよね。いや、この記事の写真を見た感じも、はい、ちょっと古い町屋みたいな感じのね、はい、木造の、これぜひちょっと記事で見ていただきたいんですけど、なんか美味しそうなお酒作りそうな見た目してますよね、
吉村酒造さん自体の建物は昭和の頃のものなんだそうですけども、一応その黒漆喰だったり、その格子戸だったり、昔ながらの様式を整えてるっていうような。
そうですよね、なんか伝統的な衣装で作って残してるような感じはあったりしますよね、
はい。
酒蔵の中とか入ったりしましたか。
酒蔵は入ってないですね、はい、
そうか、だから衛生的な観点とか入れなかったりするのかな、わかんないですけど、なんかね、どんな感じの雰囲気やったんかなと思って。実際今回取り上げたのはあれですよね、はい、関西の会社っていう、そういう企画の一環で紹介したっていうことですよね、はい、そうです。
一応関西の会社ここがおもろいっていうタイトルで、近畿2府4県かな の、企業紹介のコーナーで、ずっと 例えば100年企業っていう100年続く企業をやったりとか、その次だと「今期の底力」っていうタイトルとかで、結構長いこと企業紹介自体はやってるんですけども、2022年にリニューアルして、ここがおもろいって、要は面白い製品ももちろんなんですけど、働き方とか、なんか会社内の制度とかも含めて、面白さにフォーカスしたようなコーナーになってて、例えば猫の社員が工場で働いてる
あ、
と
面白いで
か、
すね。
社長さんがめちゃめちゃキラキラな衣装
なんかもう一目で見て分かる面白さってことですね、それ。
を着てらっしゃる会社とか、あと、ものとしてはすごい超珍しい魚を全国に卸す
ああ、面白いですね。
会社だったり、
地の魚ってことなのかな。
他はどうなんだったかな。なんか、ぽっちゃりさんの男性向けのファッションに特化した、アパレル
アパ
会
レル、
社。
ああ、洋服作ってるってことですか。あ、面白いですね。
そういうのを取り上げてて、
なんか思いがありそうですね、皆さんね。なんかここの魚の美味しさを知ってほしいとか、ちょっとこう、太ってる人にもおしゃれの楽しさを知ってほしいとかね、伝わってきそうなエピソードですね。それの一環で、今回はお鉢が回ってきたっていうことですね。
奈良で、今度面白い会社を探してくださいとなりま
と、
して。
なんでここの吉村酒造さんっていうところを取り上げようと思ったんですか？
これ関西の会社が来る前に、書いてくれて来る前に、地元のケーブルテレビの番組で、酒蔵を、県内、奈良県内の酒蔵を紹介していく番組があって、で、たまたま、私はあんまりお酒飲めないので、
飲めないんですか？飲めないのにお酒の会社取材したんですか？
そうになりますね。
あ、そうなんですね。
飲めないんですけど、ちらっと見てた時に、ちょうど吉村酒造さんの、吉村貴博社長が出てらっしゃって、私、だからお酒は全然詳しくないんですけど、この社長さん、めっちゃ語り口が面白いなと思って、印象に残ってて、で、関西の会社、ここがおもろいって、頼みますっていう話が、上から来て、何回か挙げるうちに、やっぱり社長さんに話を聞いてみたいなと思ったの
あ、
が、
いくつか候補があったわけですね。その社長さんの、ちょっとね、後で詳しく紹介しますけど、語り口にこう、これは確かにね、わかりますわ。でもなんかこれ取材したら絶対記事になりそうな雰囲気を醸してますよね。お酒だけにね。それ
というこ
は、
とで、
ここに
お
し
願
ようとい
し
思っ
ました。
て。
最初に電話した時も、これこれこうで取材させていただきたいんですけどってお願いした際は、社長さんが、ほんまに来るん？っていうような
そんなに
反
前
応
向き
で
じゃ
し
なかったん
た。
ですか、取材に対して。正気かみたいな。
そうですね、前向きじゃないわけじゃないですけど、ほんまに？っていうような。
なんでそんな疑ってるのかよくわかんないですけど、ほんまですって言ってね。行かれたっていうことですけど。やっぱあれなんですか、酒蔵っていうぐらいから結構歴史はあるっていうようなところなんですか？
そうですね、創業自体は明治時代、会社の創業年としては明治時代に、政府が、なんていうんですか、お酒の
あ、そう、登録をしないといけないからってこと
登
です
録
ね。
制にした時に一応してあるんですけど、その前は、江戸時代はずっと本業は油屋さんをやってらっしゃったそうで、吉村社長曰く、おそらく米の余った時期に本業の傍らお酒を作るっていうのはやってたと思うっていうよう
あ、
な
そうなんですね。じゃあ、いつか
言い方
ら
され
作っ
てて
た
る
か
んで。
は定かではないけど。
歴史は結構長いだろうっていう。
多分ね、昔はそういう地産地消みたいな感じでね、酒蔵がいろいろあったんでしょうね、地域ごとにね。そういうところでされてるっていうところですけど、じゃあちょっとさす、あのね、前置き長くなってしまいましたけど、このお酒の話本題に入っていきましょうか。これな、そもそも、僕ね、昨日買ってきたんですよ。昨日ね、全然これ売ってないっ
そ
てい
うで
う
すね。ちょっと、
な
後
か
で
なか、
説明しますけど、ちょっと事情があって、広く流通はしてないんです。
ちょっと頑張って手に入れたんですけど、ここに今ね、手元にあるんですけど、奈良の神仏習合の酒っていうラベルがね、貼ってあるんですけど、これどういう意味ですか？奈良の神仏習合の酒っていうのは。
これが、神の方が、まず、大神神社っていう奈良県桜井市にある、本当に歴史のある神社があるんですけれども、
めっちゃ鳥居でかいところですよね。
そう
石
ですね。
造り
あ、そうです、そうです。一の鳥居とか、2、3箇所ぐらいある。何箇所あったんやろ、あれ。
見上げるぐらいでか
ドー
い鳥
ンって
居
ありま
が
すね。はい。
あって、
車で下、ぶ
ね、
わっ
多
と
分、
通る。
そう、車で下通る。いや、車で下通るって言うとちょっとサイズ感伝わりにくいかもしれないですけど、まあ、数十メートルありますよ
そうですね。
半端じゃないでかさの鳥居が、平野の真ん中にズドンって立って
あ、
るっ
そう
て
で
い
す、そうで
う、
す。
ちょっと、なんやこれみたいな感じの神社ですよね、大宮神社ってね。すいません、ちょっと話し
い
遮って。
えいえ。で、その大宮神社にある笹百合から取れた酵母を、山の神酵母っていう名前がついてるんですけれども、それを使ってるのが神の部分で、仏の部分が、これも奈良の歴史あるお寺で、興福寺、
甲府市ね。
奈良市内にある
奈良
んで
公
す。
園の中にある。
で、そこの僧侶が室町から江戸にかけて日記をずっと書いてきてて、多聞院日記っていう日記があるんですけれど
多聞
も、
院日記。はい。
で、その中にあるお酒造りの製法をですね、を日記を参考にして作ったっていうことで、仏の部分で神仏習合と名付けていると。
なるほど。まずじゃあ、大神神社の方ですけど、
はい。
大神神社の、その笹百合、
はい。
自生してる笹百合ってことですよね。だから、
実際、はい、はい、はい。
ね、そこから酵母を取ってきて作ったっていう。なんでこの大神神社の笹百合にこだわったとかあるんですか？
笹百合にこだわったか
笹
どう
百
かは
合かっ
ちょ
てい
っ
う
とわかん
か、
ないんですけど。
なんでその大神神社っていうところのこう、のこだわりっていうのがあるのかなと思って。
大宮神社は、酒造りの神様っていうことで、信仰されてるっていうことが、そういうところから酵母を、独自の奈良県独自の酵母を作ろうっていう、探そう、作ろうじゃないですね、探そうっていう動きがあって、で、そこで、酒造りに適してたのが、この笹百合から取れた山の神酵母だったっていうような。
ああ、なるほどね。その神社自体にその酒造りと深い由来がある
はい、
から、そこ
はい。
で取れた酵母だったら、まあ、
はい。
いいだろうってことでね。ああ、作ったっていうことですね。いや、確かに。僕も大宮神社ね、奈良県出身なんで行ったことありますけど、参詣道にね、酒樽、ね、各蔵元さんのね、名前が書いた酒樽がたくさん積んであったりしますよね。ああいうのも、やっぱお酒の神様なんやろなって思わされるようなところがあったりしますよね。しかもこれ、記事読んだんですか？三輪さんからこれさ、の笹百合から酵母取ったんですかね、これ。
あ、そうですね、はい。皆さん自体が、どう言えばいいのかな、ご神体と
そうい
う
です
か、
よね。ご神
大
体
物
ですもん
主
ね。
という神様が鎮まっているのがそこであるっていうことで。
三輪さんを、こう、がご神体で、それの前に、こう、拝殿みたいなのがあって、そこで拝むっていう、
そう
そう
で
い
すね、そ
う
うで
感
す。
じですよね、あれね。
多分そうだと思います。すいません、自信がない。
私の家族とかも、三輪さんって、やっぱ神聖な山だから、登録というか、受付しないと、中に
はい
入っ
はい
た
はい
り
はい。
できないんですけど、そういうのをしてましたよ。いくらかね、麓で入山料みたいなの払っ
はいはい。
て、で、入って、拝ませてもらうっていう、そういうところでね、人気のある神社ですよね。それが大神神社っていうところでね、なんか酒祭りとかもね、開催してるっていうことですよね、毎年11月にね。で、その大神神社が、神仏習合の神の部分やと。
はい。
で、仏っていうのが、
はい。
何なんですかね、仏っていう
興
のは。
福寺
興福寺。
ですね。
多聞院日記。
多聞日記っていうのが、興福寺の、塔頭って言われるお寺の中にある小さい院みたいな、もともとは聖職者の墓
ほう。
の横に、お勤めをするために、ちっこい、寺院内の寺みたいなのを作るっていうようなイメージみたいなんですけど、ちょっとごめんなさい、間違ってたら怒られるんですけど、そこの多聞院っていうと、塔頭の多聞院の僧が、室町から江戸にかけて3代ぐらいにわたって書いてて、特に真ん中の人かな、永春っていうお坊さんが、日々の出来事だったり、寺院に入ってくる噂話とかを、 細々細々書いてて、まあ、この時代の近畿の、様子を研究するのの、資料として有名なんですけれども、
なんとはなしにちょっとプライベートなこととかも書いてたら歴史的な資料になってるっていう、はい、そういう、はい、
でその中にお酒作りについてもかなり記載があると、まあ、それ以外に例えばひしおとか味噌とか、
はいはい、ひしおって魚醤醤じゃないか、なんだっけ、ひしおって
普通に醤油の醤油のなんていうんですかね、
元
みたいな
はいはいとか、
あ、いろいろそういう記載があって、で酒造りについてもたくさん書いてあるっていうことで、それを元にしてますと。
今日の番組の感想、誰かと分かち合いたいな。
そんな時はツイッターのコミュニティがおすすめです。連日リスナーさんの感想や出演者の書き込みで盛り上がっています。
番組をお聞きのそこのあなた、ちょっと作業を止めてスマホを手に取ってみてください。番組をスクロールやタップすると説明文が現れます。そこのリンクをクリックすればお気軽にご参加いただけます。
皆さん、ツイッターのコミュニティに入ってくれるかな。
いいと。
復活させたってことですね。だから当時の作り方を
復活ともちょっと違うんですけどね、あくまで参考にしてっていうような形なんですけど。
なるほど。なるほど、なるほど。
ので、まあ、それを参考に、今お酒、日本酒って大体三段仕込みって言って、なんか、うん、すいません、私が詳しく
なって。お酒飲まないですよね。
三段仕込みが一般的だけれども、八段仕込みにしてみましたっていう。
ちょっとそれ、なんか解説必要そうですね。段仕込みって何なんでしょうね。難しいですね。僕もね、さっき結構調べたんですよ。調べたんですけど、ちょっとね、難しくてね、よく分からなかったんだよな。
もろみを作るときに、今だと、その三段仕込みって言って、3回に分けて、その麹とか米を、ちょっとずつ加えていくそうなんですけれども、はいはいはい、まあ、多聞院日記を参考に、8段っていうことで、おそらく8回ですね。
うん、
で、に分けて入れるっていうことをしたと。
ああ、なるほど。これ、あれなんです。一気に入れると発酵がうまくいかないってことですね。
はい、
発酵を一気に入れたら、酵母の中の酸が薄くなり、酵母菌の増殖が間に合わなくなるって書いてますね。で、雑菌が繁殖してしまうってことで、ゆっくり数回に分けて加える。だから、普段は、今は3回に分けて作ってるってことなんで、はい、それより手間かかってるわけですね。
そうです
ね。6回に分けて入れてるわけだから。それが一つ特徴ってことですね。
はい、
なるほどですね。酒造りにも由来がある日本最古の神社とされる大神神社で採取してきた酵母と、
はい、
あと、その室町時代ですか。
室町江戸、まあ室町から江戸、うん、戦国江戸とかですね、
うん。にかけてのお酒造りの手法を参考にして、作ったのがこの神仏酒造酒ということですね。
はい。
実際どんなお酒なんですか。飲みましたか。
飲みました。
いつぶりに飲んだ。私半年ぶりに飲みました。
そうですね。12月。本当に半年ぶりとかで取材で飲むので、デスクにはこの後車乗れなくなるけど大丈夫ですかって先に断り入れて。
確かにそうじゃないですか。
仕事でお酒を飲みに行きますので
どうしたんですか帰り。
いや、歩きで。
歩きで宇田まで行ったんですか。
宇田じゃないです。お酒自体は奈良市内で、ちょっと後でお店紹介しますけど、奈良泉雄斎さんっていう有料で試飲ができるお店がありまして、はいはい、そちらにちょっと連絡して、はい、吉村酒造さんのお酒飲みたいんですけどありますかって確認してので奈良市内なので徒歩で帰ってこれたんですけど。
あ、待て待て。
で、ま、私あんまり本当にお酒詳しくなくて、日本酒って、ま、全く真水のように真っ白とは言い、ま、真っ白というか透明とは言いませんけど、
うん、
ま、無色に近い透明なのかなと思ったら、うんうん、まずグラスに入れたらもうはっきり分かる琥珀色、黄みがかった色で、
はいはい、
口を近づけた時に香りが本当にちょっと言葉で説明しにくい 特有の、
うん、
なんかアルコール以外の何か香ばしいって言えばいいのかな、ちょっと変わった香りがあって、
うんうんうん、
でいざじゃあ飲んでみると、まあはっきり分かるぐらい甘い、
うん、
で酸味も結構あるなっていうので、だいぶなんか日本酒のイメージと違うなっていうのが印象でした。
うんうんうん、ね、
ヨコさんは飲みましたか？
そう、飲みましたよ。同じお店で買ってきて、
はい、
で昨日の夜ご飯食べながら飲んでたんですけど、確かにね、見た目はおっしゃる通り本当に琥珀色で、なんか。そうね、ラム酒みたいな色してますね。
確かに。
で、香りはね、僕今手元にあるんでね、まあ飲まなかったらね、収録中でもね、香り嗅ぐぐらいだったら大丈夫だと思うんですけど、うん、なんか米の甘い香りはしますね、まずね、前提として。だからそれだけじゃなくて、確かに上田さんがおっしゃるように、
うん。
なんかこう、ちょっとこう、なんていうのかな、お酒っぽいっていうか、
うん。
の匂いがこうすごい強いわけじゃないんだけど、まあなんか日本酒らしい独特の香りっていうのもありつつ、で奥の方にそういう香ばしさみたいなのがあるっていう感じですよね。飲み確かにね甘い、なんか生地にあったのは紹興酒に近い。
社長は紹興酒に砂糖を入れた味が一番近い。
なんかそれ聞いたらね、なんかちょっと際物みたいな感じのお酒っぽい印象を受けますけど、普通に美味しいですけどね、なんかすごいこう上質な、こう精質な、なんかこう、なんていうのかな、こう淡白な感じっていうわけじゃないんですけど、でも普通にこう、これはこれでありやなみたいな感じの印象を受けましたね。
別の奈良市内でこのお酒扱ってる小売店の方に話を聞くと、やっぱり米の旨味が凝縮された濃厚な味だと表現されてました、
はい
はい、ただ私がその試飲取材しながら試飲してる時に別のお客さんがちょっと珍しがって、じゃああれ自分も飲んでみたいって言って飲んだ方はお酢やと思うって
あ、酸味が強いから、
はい、でなんか全然進まへんわってちょっと眉間に視線を寄せながら
あ、確かにね、いやそれはなんていうのかな、こう大吟醸とかのお酒って、はい、まあ割とね、なんていうの、水のごとしとか言うじゃないですか、はいはい、でスイスイ飲めるみたいな感じとはちょっと違うんですよね。こうどしっと構えてるような感じのお酒 で、ね、はい、お酒の匂いもそれなりにあるから、やっぱり僕はちょっと冷やで飲むのが美味しいんちゃうかなって思ったりはしました。熱燗とかは向いてないんじゃないかなって思ったりはしましたね、うん、なんかこうご飯と一緒に飲むっていうよりかは、なんかちょっとこうつまみながらちょっとずつ飲むみたいな感じ。
そうです、うん、社長はもう日本食とは全く合わへんって断言してましたんで
日本食と全く合わへん、
はい、
日本酒やのに、
日本酒なのに
みたいなものができちゃったよみたいな、それはそれ言い切っちゃうところが面白いですね、うん、確かに繊細な日本食にはあんま合わないかもしれないですね、うん、刺身とかね、そういうのとはあんまり合わないかもしれない。でもまあ美味しいですけどね、普通に、うん、そっか。でも社長自体は結構、ま、満足してるんじゃないですか、この出来にはね、
うん、そうですね、うん、
それだけ言い切るってことはね、うん、美味しかったですけどね。昨日ね、酒店で、これ買った時は、吉村酒造さんの、ふざけて作ったお酒じゃなくて、ふざけて作ったかどうかわかんないですけど、これはこれで真剣に作ったと思いますけど、普通のね、特別純米のね、清酒、千代の松っていうやつも、
メインの銘柄ですね。
メインの銘柄。これが多分その看板商品なんですよね、はい、きっとね。これも買って、で、常温で飲んだんですけど、これはね、普通にこう、スキッとしてて、甘すぎず辛すぎずみたいな感じで、飲みやすかったですね。結構、これは日本食に合うと思います。
そっちは、はい。
美味しかったですね。 美味しい、すごく美味しいお酒を作る技術のある酒蔵さんなんだけども、はい、こういう遊び心も
正直そうですね、
はい、ですよね。あ、どういうふうに作ってるみたいな、そういうなんかこう試行錯誤みたいなのあったんですかね、今回ね。
まあ、あの、もともとこういうちょっと変わった酒になった一番の理由が、あの 95% 精米。
ああ、ほぼ削ってないってことですか。
そうです、そうです。あの、お米、あの、お酒作るとき純米吟醸だと、米の 40% 以上を削るんですかね、うんうんうん、で、あの、残る米が 60%、 これが精米歩合っていうんですけれども、あの、神仏集合の酒は削ってるのが 5% 程度、
ほぼ側削っただけって
こと。そうです。あ、ので、どうしてもあのぬかの匂いが残ってしまう、
うんうんうん、
で、それをぬか臭さをどうやってあのうまくお酒としてなじませるかっていうのを考えたそうで、うん、まあ、まあ、なんでそもそもそんなことをしたかっていうと、あの、多聞院日記の時代、まあ、つまり室町とかだったりすると、今のような高度な精米ガリガリ削るっていうのができないし、
うん、
まあ、時代が時代だから、そんな大切なお米を米 の, たあの
磨いてゲリゲリ削られた分はもう、ね、食べれないです。食べれないというかね、使えないですもんね。
もったいないことはしないだろうっていうことで、うん、あの、じゃあ当時に近づけるために 95% ぐらいにしてみようかって、
うん、
で、まあ、10年ぐらい前に最初の1回目を仕込んで飲んでみて、ぬか臭くて、まあ、ブーって吹き出したらしいんですけど
飲めたもんじゃなかったわけ
ですね。はい、
だ、あの、ね、一応僕もそんなお酒詳しくないですけど、まあ、それでも知ってる知識としては、やっぱり純米大吟醸とか大吟醸とか名乗ろうと思ったら、そのやっぱ統一的なルールがあるんですよね、はい、純米大吟醸が一番その厳格っていうか、あれか、一番その上質な酒とされてるっていうことですよね。で、それで、あの、お米のこう芯っていうか、こう心拍に近づければ近づけるほど、そのぬか臭さというか、こう雑味みたいなのが減っていって、すっきりした飲み口になるっていうことですよね。
ぬかであったり、その脂肪分っていうんですかね、あの、余計な部分を削ることで、お米のあの旨味というか、旨味っていうか、お米の真ん中ら辺だけになっていく、
はい、はい、磨きまくったってことですね、
はい、うん、が、あの、逆にぬかがほとんど残ってるような状態なの で、で、じゃあどうやってそのぬかの匂いとをうまく包んでいくかっていうことで、じゃあ甘くして酸味を上げれば、うんうん、そういう雑味をうまく包み込めるんじゃないかっていうことで、試行錯誤を繰り返して、こういうようなお味になったと。
なるほど。じゃ、この甘みの原因はお米じゃないってことなのかな。
いや、お米だと思います。
あ、米なんだ、
はい、
あ、いや、なんかその削れば削るほど甘くなるんかなと思ったり、そんな単純じゃないと思うけど、まあ、仕込みの仕方とかもあるんでしょうね、はいはい、あ、そういうことですか。それでこうぬか臭さとの戦いだったわけですね。
そうです。うん、で、まあ、独特の味になって、まあ、社長もその小売りで出してる方もいろんな方に来ましたけど、うんうん、まあ、すごく気に入る人と、うん、絶対こんなんあかんっていう、もう二極に分かれる。
あ、まあ、確かにね、証拠に近い、本当に。あの、うん。でも、まあ、全然、ぬか臭さは全然ないですよね。ぬか臭さっていうのは
僕、じっくり味わうと、うん、ぬかの香りとかも、
あ、感じるんだ。
わかるみたいなんですけど、すいません、私そこまで
確かにね、あの、そんなこう日本酒をこう語り尽くせるほど二人とも日本酒に詳しいわけじゃないっていうのがちょっと悲しいところではありますけど、
あの、お酒弱いのでだいぶ、あの、試飲しながらなんて書けばいいんやろうって、しかも酔っ払っていくしっていう
はい、はい、難しいですよね。しかもやっぱ自分の言葉で書かないとね、
ひどいノートの字になってました
そんな飲んだんですか
あの、ちっちゃいグラス3杯分ですね。あの、3種類飲み比べをさせてもらったので、
あ、この吉村翔太さんのお酒を、
はい、千代の松の絞りたてのやつが今の時期だけあるよって言われたんで、それと、うん、あと、カギロヒっていう、あの、これも純米大吟醸酒だったかな、を、うん、 飲み比べてみるっていうことで、うん、3杯分
いい仕事ですね。
いやグラグラしてました。
グラグラしました。困ったな。仕事ならなかったんじゃない
ですか。そうですね。その後はもう帰るだけだったんでよかったんですけど、夕方だったんで。
はい。なるほどね。うん。あ、でもまあ、あれですよね。なんかその一時期、なんか脱菜とかで、磨き何パーセントみたいな。
そうです、そうです、そうです。
めっちゃ流行ったじゃないですか。
本当に 90% ぐらい磨くみたいな。
磨きすぎでしょ、みたいなね。ほぼ残ってないんじゃないみたいな。
そうです。
そういうのが。一時期流行ったから、
はいはい、その話も社長はされてました。一時期めっちゃ削ってたんで、
そう、
なんかまあ多少そういうのがもったいないなっていう思いもあったみたいなんですけど、
うん、逆にこれ知らなかったんですけど、逆に今揺り戻しか分かんないですけど、あんま削らないっていうのも流行ってきてるんですか。
そうです。低精白米、まあさすがに 5% ってことはないんですけども、うん、削りを 20% とかにして米の個性を生かすみたいなのが少し、うん、今ちょっとだんだん、まあ、ちょっとだんだん変ですまあ少しずつ増えてきてるらしくって、で社長のとこにも95% ってことはないんですけども、低精白米のお酒ってどうやって作るのがいいのとか、中にはコイン精米機ってどうやって使えばいいのとか、
コイン精米機の使い方は分かるやろ
っていう問い合わせが来て、要は神仏集合の酒とかをまあ、みりんやとかこんなん飲めたもんやないとか酷評してた人たちが、時代が流行って最近流行ってきたから教えてやっていう電話かけてきて、
手のひらを返したように、
で所長はふざけやがって、
ね、いやでも教えちゃうんやろな、多分
多分教えてらっしゃるんだと思う腹の立つって言いながら
いやまあでもそれでもね、米の個性が出るっていうのはいいことなんじゃないですか、はい、やっぱ各土地ごとのね日本酒の個性が出るっていうのはね、はい、でも日本酒好きとしてはいろんな発見があって面白くなるんかなとか思ったりしますけどね。
朝日新聞ポッドキャスト、
話はまだまだ続きますが、続きは次回お届けします。
今日は奈良総局の上田真美記者にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
だいぶ緩く語る回になりましたけども、ご感想のほどをね、X のコミュニティとか感想フォームでお伝えいただければ、上田さんにも全て共有いたしますので、はい、
よろしくお願いします。
お待ちしております。お待ちしております。はい、ということで、朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の井岡亮がお届けしました。それではまたお会いしましょう。